朝はルカによる福音書1章57から66節の御言葉に聞きます。ここは、随分前にというふうに言ってよいと思いますが、1章の5から25節に続いていく箇所であります。かなり間が空いてしまいましたから、その5から25節を思い起こしながら聞いてまいりたいと思いますが、5節以下25節まで、ここは、天使ガブリエルがバプテスマのヨハネの誕生をヨハネの両親となる祭司ザカリアと妻エリサベトの夫婦に告げていた箇所でありました。このバプテスマのヨハネはまさにイエス・キリストの先駆けと言い得る人物です。キリストの証人、またキリストを指さして人々に紹介する、そういう務めを担った人です。時が満ちた、いよいよ待ち望まれてきた救い主がお生まれになる、この世を照らす誠の光なる方が世に来られる。もちろんこのことは神様の救いの歴史の全体における大きな節目、分岐点です。その大きな歴史の節目に際して、人々を救い主のもとに引き寄せる、そういう役割を担うものを神様は必要とされたわけです。バプテスマのヨハネはイエス・キリストがお生まれになるよりも半年ほど早くに生まれたわけですが、彼は誕生の時からキリストに結びつけられていた人であります。イエス・キリストはこの世界に、誠の命の喜び、救いの喜びをもたらす方であって、バプテスマのヨハネはそのキリストと結びつけられていたわけですから、当然バプテスマのヨハネの誕生そのものが大きな喜びの知らせであったわけです。しかし先に見ましたように、天使ガブリエルが父親である祭司ザカリアにヨハネの誕生を告げた時に、ザカリアはこれを拒みました。18節、何によって私はそれを知ることができるのでしょうか、私は老人ですし妻も年を取っています、もう私も妻も老人になっていて、こんな老いぼれた夫婦に子供が与えられるはずがない、生まれるはずがない。そう言ってザカリアは神様の知らせを拒んだのです。神様がもたらそうとされている大きな喜びに彼は背を向けたのです。そのことゆえにザカリアは裁きを受けます。もう見ましたけれども、言葉を奪われるという裁きです。20節、あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる、時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。彼は一定期間話すことも聞くこともできなくされました。沈黙を強いられたということです。ザカリアがこう思ったこの、ことは、この沈黙を強いられるということは、紛れもなく神の裁き、神の言葉を信じなかったゆえの裁きでありましたが、同時にこれは神様からの大きな恵みでありました。彼は沈黙を強いられることにより、神の救いの御業を見ることへと、神の恵みの言葉を聞くことへと導かれたからです。イエス・キリストを世に送られたのは神であられ、神がこの世に御子キリストの御降誕の恵みをもたらされたのであります。そうであれば、その救いの御子を迎えるというのは、この神の御業を見ること、この神の大いなる救いの御業にまつわる神の言葉を聞くことでありました。その神の言葉を聞くことのために、人間は自ら語る言葉を差し控えなければなりませんでした。 自分の言葉を語りやめて沈黙しなければなりませんでした。ですからザカリアは神様から沈黙の時を与えられることによって、神の言葉を聞く、神の御業を見る、そのための備えを与えられたわけです。これは誠に大いなる恵みであったと思います。今朝の聖書の箇所の主題は何かということでありますが、これは信仰による従順であると申し上げてよいと思います。ここでザカリアとエリサベトの夫婦がしていることは、信仰によって神様に聞き従うということです。ザカリアとエリサベトの夫婦はもう今紛れもなく御言葉に従う人々であります。念のために申し上げれば、人は恐れの中で神に従うのではありません。何か神に命からに強いられて無理やり従うということではありません。そうではなくて、神がくださる救いの喜びに、命の喜びに促されて、キリストの愛に駆り立てられて神に従うわけです。なぜなら神に従うことは人の大きな喜びであるからです。ザカリアとエリサベトに与えられた子、すなわちバプテスマのヨハネが生まれたことに際し、二人はまさに神の言葉に従うのです。天使ガブリエルはあらかじめザカリアに命じていました。13節、恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。当時のユダヤでは子供の名前はしばしば父親の名前をつけるということがなされました。ですからヨハネの誕生を祝うために彼らの家に集まってきた人々は、この祭司ザカリアに生まれた子供にもザカリアという名前をつけようとしたわけです。けれども子供の母であるエリサベトがそれに待ったをかける、信仰によって待ったをかける。なぜなら神様はこの子にヨハネと名付けるように命じておられたからです。エリサベトは神様に従います。そしてこの子の名はヨハネでなければならないと主張するのです。もしこの時にザカリアに話すことができたとしたら、このことはザカリアが言うべきことでありましたが、ザカリアは言葉を奪われていたので、代わりにエリサベトがこのように言ったわけです。このエリサベトの発言が人々に波紋を投げかける。なぜなら唐突な突拍子もないことであったからです。ヨハネなどという名は誰も聞いたことがない。ですから人々は沈黙を守っていたザカリアに、この子に何という名をつけたいかと尋ねるのです。するとザカリアは字を書く板を出させて、この子はヨハネと書いた。彼も神に従った。このようにして救いの喜びを与えられた一組の夫婦が、信仰によって神の恵みの言葉に従った、その姿勢において二人は一致したということです。この福音書の5章の1節以下に、信仰によって主イエスの御言葉に従った漁師たちのことが記されています。この漁師たちは夜通し漁をしましたが、魚が一匹もかかりませんでした。そして疲れと虚しさに押しつぶされながら岸で網を洗っていました。その時シュエスは漁師のうちのペトロにお命じになります。沖にこぎ出して網を下ろして漁をしなさい。これは驚くべき命令で、いくら何でも唐突な命令です。少しでも漁の常識をわきまえた人であれば、 そんな無茶なことはしない。お気に出る寮の定石を大きく踏み外す振る舞いです。しかし驚くべきことが起こります。ペトロは答えるのです。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。お言葉ですから網を下ろしてみましょう。そのようにして主イエスの御言葉に従ったときに、漁師たちはまさに沖に漕ぎ出しました。それはこの世の領域を越えて神の領域へと踏み出したということです。この神の言葉に従う信仰により、彼らは神の御業を見たのです。漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。御言葉に従うときに、イエス・キリストとの交わりに生きようとするときに、沖に漕ぎ出すということが起こります。この世の領域を超える神の領域へと踏み出していく。その時に、キリスト者たちは誰もが経験していることでありますが、今まで見えていなかった世界が目の前に開けてきます。そしてこの世のものではない喜びと恵みに触れることを許されるのです。御言葉に従って沖に漕ぎ出したペトロと漁師たちは、それまでの人生、それまでの漁師としての経験において、見たことも聞いたこともなかった驚くべき光景を見たのです。大量の奇跡であります。御言葉に従う、キリストを信じて生きる、そのようにして生きる者たちの命はキリストの恵みの支配のもとに置かれ、そこに新しいことが起こります。それは神の国の秩序へと招き入れられていくということです。先に主イエスの母となったマリアが、マリアの賛歌マニフィカート、この賛歌を歌いました。このマニフィカートにおいて語り示されていた、あの喜ばしい神の国の秩序に招かれるのです。そしてその時にマニフィカートのその賛歌を聞いた時に申し上げたこと、コペルニクス的展開ということが起こされるんです。神の領域に足を踏み入れて神の国の秩序に招かれることによって、それまでのものの見方や考え方や常識が根本からひっくり返される。コリントの信徒への手紙に5章17節、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。キリストを迎え入れるということ、これは人間が罪と死の闇の支配から解き放たれるということ、自然の営みから解放されるということです。キリストにあって古い罪の人を葬られて、常しえの命に生かされて生きる新しい人に生まれ変わらされるときに、人は方向を変えるのです。古い人、罪の人は自然に黙っていても自己中心の方向に傾いていきます。自分の思い通りにする、自分の都合の良いように考える、そういう人間の自然な在り方が自分と他者と苦しめていきます。袋小路に追い込んでいきます。自分の命も他者の命も全て自分が支配をし、また自分の思い通りにできるというふうに考えるところから、この世の苦しみが生まれてきます。憎しみや争いが生まれてきます。このように、また私たちの身近なところにも、あたかもボタンの掛け違いのようなことが、悲しいことが満ちているのはそのためであります。 その人間の自然な在り方から救い出してくださるために、つまり黙っていても争いや憎しみや不和を作り出してしまう、そういう方向へと傾いていってしまう私たちを、それとは反対の方向へと向き直らせてくださるために、すなわちコペルニクス的展開を起こしてくださるために、神の国の幸いなる秩序に生きるものとしてくださるために、愛や許しや和解や平和を作り出す新しい人間に作り変えてくださるために、神はこの世にイエス・キリストを使わせてくださったクリスマスの出来事を起こしてくださった。この神様の良き御心、キリストの十字架による罪の許しとよみがえりの命の御業がこの世と人間に大いなる喜びをもたらす。悲しみに沈んでいた、憎しみに歪んでいた私たちの顔が神の光に照らされ、喜びに輝いてくる。イエス・キリストの誕生によってこの世に新しいことがもたらされた。私たちの人生にも神は新しいことを行ってくださった。もしクリスマスの出来事が起こらなかったとしたら、イエス・キリストがお生まれにならなかったとしたら、この世界はなお古いままであったと思います。人間の自然が、すなわちエゴイズムやそれに基づく争いや憎しみがそのまま放置されていたと思います。しかし神はそこに新しい恵み、新しい愛、新しい命をもたらしてくださった。マリアからお生まれになる方により、罪と死の鎖を断ち切って、罪の許しと常しえの命をの恵みをもたらしてくださったのです。そしてこのイエス・キリストの先駆けとなるバプテスマのヨハネの両親となったザカリアとエリサベトの夫婦は、もうこのキリストの恵みを先取りしています。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じる、その信仰により、彼らはエリサベトの胎に宿った新しい命を迎え入れ、そして生まれた子にヨハネと名付けるのです。イエス・キリストの誕生に先立ってザカリアとエリサベトはすでに新しい人間とされている。そして新しい人間とされたものはもうこの世の常識に縛られてはいない、古いものに縛られてはいない。もしこの世がザカリアの子はザカリアであると言ったとしても、決然とそれを退けてヨハネと名付ける。神の言葉に喜びを持って従う、ここに神の自由を与えられた幸いな人間の姿を見ることができるのです。63-64節、父親は地を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。神の言葉に従う信仰の姿勢を示したときに、つまりこの子の名はヨハネであると自己主張をしたときに、ザカリアは裁きを解かれて、再び口が開き、舌がほどけ、言葉を語ることができるようにされました。そのザカリアの再び開かれた口が真っ先に成したことは賛美でした。神を褒めたたえることでした。その賛美の歌は1章68節以下にありますので、この歌については次週聞くことにいたしますが、ともあれ、神の恵みを知った者は決して沈黙したままではいないです。イエス・キリストの救いと命の恵みを知らされながら、もはや人は黙っていることはできない。 おのずから語り始める、
はい、
神への賛歌、褒め歌を歌い始める。人はキリストにあって新しい人間として生まれ変わらされたこと、このことの顕著な印は賛美をする人間になるということです。私たちの唇に賛美の歌が与えられるということです。賛美をする人間であるということがキリスト者であるということの証です。私たちの主の日の礼拝においても賛美の歌があふれています。それは神様が私たちに目を留めてくださり、私たちを救いと命に預からせてくださったこと、この喜びと感謝に促されて私たちは神を賛美するのです。もう一度確かめるとすれば、なぜザカリアは神の裁きを受けることになったのでしょうか。なぜ彼は言葉を奪われたのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。このように答えたために、天使はこのように彼に言ったのです。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったから。つまりそれまでの彼は信仰に生きるものであったにもかかわらず、祭司の務めを担うものであったにもかかわらず、天使ガブリエルによって告げられた神の言葉を自分の常識によって判断をし、そんなことがどうしてわかるのか、自分にはわからない、そのように言う人であったのです。自分の枠から出ようとしない人であったのです。けれども今彼は変えられたのです。神様が彼を変えてくださった。御言葉を信じ受け入れ、神の恵みを賛美する、そういう言葉を語る人に変えてくださった。沖にこぎ出して、神の領域に足を踏み入れて、神の恵みの御業を物語りにする人に変えてくださった。このザカリアに起こったことが、私たちの一人一人にも起こるのです。信仰者となるということは、新しい言葉を語るものとされるということです。生まれつきのこの世の常識や人間の思いや願いや、そうしたものに基づく言葉を生まれながらに語っていた私たちが、この世の言葉を聞くことしか知らなかった私たちが変えられたということです。神の言葉を聞く人間に変えられたということ。新しい言葉、神が与えてくださる命の喜びの言葉を与えられたということです。そういう者たちは神を心から賛美をする。私たちも主の日ごとに神を賛美する、そういうものにされています。祈ります。主なる神様、私たちも信仰によってあなたの御言葉に聞き従うものとなしてください。あなたが共におられることの喜びを分かち合い、この喜びに促されて御言葉に聞き従う信仰を共にし、この信仰によって一致をして歩むものとならせてください。また御言葉に生きる、聖霊に生かされて生きるものの恵みを備えられている主の食卓においても分かち合うことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。